細菌が世界を支配する。99B。3。人間が病原菌に勝った。ただし、長くは続かない。細菌の場合、1億個の正常な細胞に対して1個の割合で、突然変異した細胞が現れる。細菌の中には20分に1回ずつ分裂するという猛烈なスピードで増殖できるものもあるから、文字通り一晩のうちに、突然変異による新たな株の個体群が生まれる計算だ。ほとんどの突然変異では、細胞にとって目に見えるほどの強みや弱みは生じない。不利な突然変異なら別の微生物や環境から寄贈を受けやすくなり、その細胞と遺伝子は永久に消えてなくなる。ただ、突然変異によって稀に、その細菌が他のものより有利になる特徴形質が備わることがある。大抵の人は生物の授業で、有利な突然変異は偶然でのみ生じると覚えただろう。適者生存は計画によるのではなく、幸運の賜物だ。細菌の DNA に偶然の突然変異が起こって、一つの遺伝子にほんの少しの無作為な変化が加わり、この変化した遺伝子のおかげでその細胞は仲間より早く育つ、早く泳ぐ、たくさんの栄養素を吸収する、熱に耐える、などの能力を手にする。この特別な細胞が二分裂すれば、仲間より優れた特徴を持つ全く同じ細胞が2個に増え、それが何度も繰り返されると、やがて新しい遺伝子は進化した新しい集団の一部になる。1988年、ジョン・ケアンズは、この無作為という概念を覆す策略を大腸菌で見つけたと発表した。ケアンズの大腸菌は適応的な突然変異を利用し、それは特殊な突然変異誘発遺伝子ミューテーター遺伝子が環境で刺激を検知した時に起こるとしたのだ。突然変異誘発遺伝子は、細胞が突然変異を起こすスピードを上げる。この場合は、大腸菌の4377個の遺伝子の一つが有利な方向に突然変異する確率を高める。今のところ、大腸菌には30以上の突然変異誘発遺伝子が見つかっていて、緑膿菌放胆腺違い膜のシドケタラシギリュウにも同様の遺伝子がある緑膿菌は水回りに多い細菌で、やけどの傷や、体内に入る医療器具静脈チューブやカテーテルなど、に付着することが多い。細菌は、突然変異する時期と方法を選んでいるのだろうか。もしそうなら、かつては SF でしかお目にかかれなかった場面が、現実のものとなるかもしれない。100。抗生物質ってどんなもの？抗生物質には、本当の抗生物質とバクテリオシンの双輪のグループがある。本当の抗生物質は微生物によって、別の無関係の微生物を殺すために作られる。青カビ食ペニシリウム食のカビが、自分のテリトリーを脅かすほど近づいた細菌を殺すために、抗生物質のペニシリンを生み出すのがその例だ。もう一方のバクテリオシンは、細菌によって別の細菌を殺すために作られる。例えば大腸菌は、腸内細菌科の大腸菌の仲間を殺すバクテリオシン、コリシンを産生する。バクテリオシンの中には、場所や食べ物、光や水をめぐる競争を減らすことだけを目的として、全く同じ種の別の菌種を殺すものもある。他の細菌を徹底的に殺してしまうものは、殺菌性抗生物質と呼ばれる。それより弱く、ただ他の細菌の成長を遅らせるだけのものは、シズ菌性抗生物質と呼ばれる。ペニシリンは、相手の細菌にしっかりした細胞壁を作らせないようにし、その細菌が周辺の毒性物質に負けて死ぬように仕向けるので、殺菌性だ。それに対してテトラサイクリンは、タンパク質の合成を妨げるだけで、必ずしも細胞を殺してしまうとは限らない。それらの細胞は代わりの合成経路に切り替えるかもしれないが、それによって増殖の速度が落ちるから、テトラサイクリンはその役割を果たしたことになる。3月1日は、様々な抗生物質に対する細菌の感受性を判断するための、簡単な実験室での試験を示したものだ。抗生物質の構造には、いくつかの炭素と水素の他に炭素和や分岐も含まれていて、分子の構造が複雑に見える。細菌の酵素が抗生物質を見分けて傷つけるのを少しでも難しくするために、自然は入り組んだ構造を作り上げたのだろう。ところが人間が自然の計画に手出しをし、抗生物質を使う量をどんどん増やしてきたから、細菌が抗生物質にさらされる頻度が高くなってしまった。ペニシリンが初めて商業的に利用されてから20年後に、抗生物質が効かない、抗生物質耐性菌が出現した。 今では、表3月1日に示した天然抗生物質のすべてに耐性菌が見つかっている。科学者たちは病原性のある細菌の裏を書いてやろうと、さらに複雑な新しい抗生物質を人工的に合成することによって、細菌の先を行く努力を続けている。アメリカ合衆国では、1年間に2万5000トンの抗生物質が生産されている。薬のほとんどは人間の医療用と農業用だ。農業用の 70% は、家畜の成長速度を高めるとともに、工場敷畜産で感染症の広がりを防ぐために、食肉用の牛、豚、ヒッチ、ヤギ、家禽鶏、カモ、七面鳥など、に与えられている。残りは、犬、猫、馬、その他の家畜、毛皮を取るための動物、魚、植物、樹木などに利用されている。食肉の生産者は、飼育している動物にひっきりなしに抗生物質を与えていることで、厳しい非難を浴びてきた。私が大学で畜産学の勉強を始めた頃には、食肉用の動物に抗生物質を使うのは有益だと、ごく当たり前に考えられていた。健康な牛にも豚にも家禽にも、体重が増える期待の他には特に理由もないまま、治療目的の場合より少ない量の複数の薬が与えられた。このようなやり方に対して疑問の声が高まったために、研究者は抗生物質を与えられている健康な動物の消化管を、繁持ち動物とそうでない動物の両方で調べてみた。その結果、抗生物質に耐性を持った細菌が見つかったが、抗生物質の投与によって耐性ができたことを証明するのは難しい。畜産業者は長年にわたり、食肉生産の効率を上げるために抗生物質は必要だと主張している。食肉用の動物たちは、生まれてから処理場に送られるまでずっと、ひどく狭苦しい場所で暮らすので、工場式畜産。という呼び名の由来はここにある。病気が蔓延しないようにと薬が与えられるのだ。工場式畜産では、窮屈なところに詰め込まれて一生を送る動物にストレスが加わり、ストレスは免疫を低下させる。さらに、暮らしている動物の密度が高いから、感染のリスクも高まる。工場式畜産を支える論理と家畜に抗生物質を与えるやり方は、合理的とは言えず、どちらもやめる方が賢明ではないだろうか。農業界の言い分は、効率的な大量生産方式の畜産によって、食品の値段を安く保てるというものだ。研究者たちは、抗生物質を与えられた動物では、腸内細菌の抗生比率が変化していることを突き止めた。ところが、細菌数の変化と家畜がより早く成長することの関係を見極めるのは、もっと難しい。大規模農業は、抗生物質を利用する方法をきちんと公表していないから、消費者は自分が買う肉に抗生物質が含まれているとしても、それがどんなものかはなかなかわからないだろう。食肉用の動物に治療レベルに満たない量の抗生物質を与えることで、環境にどんな影響があるかは、まだほとんどわかっていない状態だ。ただし、二つの成り行きが考えられる。第一に、糞尿と一緒に排泄された抗生物質耐性菌が環境に入り、生態系に害を及ぼす。第二に、生焼けの肉や半熟卵を食べた人には、耐性菌が体内に入る確率が高くなる。食べ物は無菌ではなく、調理をしても病原菌が全くなくなるという保証はない。調理によって、細菌の数がより安全なレベルまで減るに過ぎない。私たちは毎日毎日あちこちで病原菌を取り込んでいるのだが、細菌の数が病気を引き起こすほど多くないので、なんともないだけだ。それと同時に、少数であれば病原菌にさらされても、住み着いている常在細菌と備わっている免疫系が体を守ってくれている。欧州連合、EU とカナダは食肉用動物に対する抗生物質の使用を禁止している。また世界保健機関、WHO、農業での抗生物質の使用に懸念を表明している。だがアメリカ合衆国では抗生物質の使用が続いていて、食肉を生産している州は未だに、肉の抗生物品が人間の残すことを証明する明らかな証拠はないと主張している。明らかな証拠を見つけることは、科学のどの分野でもとても難しいから、消費者は肉製品の安全性を自分で判断して選ぶしかない。糞尿の山を通過して流れる水に混じった抗生物質は、農場から出て地表水に入っていく。完璧な世界であれば、排水は環境を汚すことなく、排水処理施設に送られるだろう。 でもそれは、アメリカだけを見ても、毎日出る糞尿の量から考えて非現実的な話だ。排水処理施設と飲料水の殺菌では、抗生物質を完全には排除できない。2005年にはウィスコンシン大学の研究者が、処理済みの排水から6種類の抗生物質を検出した。テトラサイクリン、皮膚、尿路の感染症、一部の性感染症の治療に使用。トリメトプリム、子供の耳の感染症、尿路感染症の治療に使用。スルファメトキサゾールトリメトプリムとの組み合わせで、耳、気管支、尿路の感染症の治療に使用。エリスロマイシン、呼吸器感染症の治療に使用。シプムフロキサシン、しもべ呼吸器尿路、その他の感染症の治療に使用。スルファメタジン、動物の呼吸器その他の感染症の治療に使用。すべての地域の処理水が危険だとか、水の中の抗生物質が必ず有害だと言っているわけではない。しかも、ここに挙げた研究で検出された薬剤は10億分の1レベル。つまり3メートルほどのサイロいっぱいに詰まったトウモロコシの中の一粒に等しい。年ごとに環境に加わっていく抗生薬は、生態系に影響を及ぼしているわけだが、科学者はまだその実態をすべて把握してはいない。だから一般の人々にも知る術はない。それでも、病気の馬に注射された抗生物質が、遠く離れたところで、コップに注がれた水道水や美味しそうな牡蠣料理に行き着いていることを想像してほしい。初めて抗生物質が実用化されたとき、それは人々の健康にとって即効性のある絶大な効果を発揮し、困ったことになると予想する人などほとんどいなかった。ところがやがて問題が起き、しかも最初に思いもよらないところで警鐘が鳴った。残念なことに、世界は抗生物質への耐性を知らせるメッセージを聞き逃し、気づいた時には手遅れになっていた。106、薬を生み出す苦難の道。23歳の医学生がパスツール研究所に提出した卒業論文で、細菌感染との戦いに役立つかもしれない新薬の可能性に触れたのは、1897年のことだった。その論文は、青カビ色のカビがペトリ皿の中で大腸菌を殺したこと、また生きたチフス菌を注射された高印動物を治したことを明らかにしていた。だが論文を審査した教授陣はアーネスト・デュシェーヌが書いたこの論文を平凡だとみなし、デュシェーヌに学位は与えたものの、科学界で研究者として働く道を進めることはなかった。デュシェーヌはフランス軍への入隊を決めて、研究所を去るときにノートをすべ、文は研究所の片隅に混ざれたままになった。第一次世界大戦では、それまでの数多くの戦争と同じように、戦場でかかった感染症によって何百万もの命が失われた。しかもその多くは、些細な負傷によるものだった。前線では看護師たちが、配給された漂白剤を少しでも長持ちさせようと、病原菌に対して効果がなくなるほど薄めて使っていた。この大戦の1000万人に上る死者のうち、約半数の死因は感染症だ。デュシェーヌには、自ら発見した感染症治療薬の世界を人々に知らせる機会はやってこなかった。フランス軍に加わって間もなく結核を病み、1912年に37歳の若さで世を去っている。ドイツではそれより前から、別の細菌学者が独自に魔法の弾丸。患者に害を与えることなく病原菌を殺す特効薬愛を探す研究を始めていた。バウル・エールリヒは、患者に有害な副作用を引き起こさずに様々な病原菌を殺す薬を見つけようと、605種類の異なる物質の試験を終えた。そして次に、ヒ素が含まれた化合物、サルバル酸を試すと、梅毒の原因菌であるトレポネーマ色の増殖を抑えることが分かった。606番目に試験されたこの前途有望な新薬は、化合物606号、と呼ばれるようになる。こうして初の化学療法剤であるサルバル酸が発見されるまで、西洋医学がの頼っていたのは、スペイン人が征服した南アメリカで学んだ抗菌性の物質だった。ペルーの先住民ケチュア族は、古くからキナの木の皮のエキスをマラリア熱の治療に使っており、17世紀の中頃にイエズス会の宣教師が、これをペルー人の粉と呼んでヨーロッパにもたらした。後にキミーネと名付けられるこの物質は、はじめ医療界から白い目で見られたが、マラリアにかかったイングランド王チャールズ2世がこの薬で治ってから、広く認められるようになった。だが新しい薬の出現で、医師も生物学者も科学者も、 自然界に隠された治療効果のある化合物をもっと見つけようと活気づいた。科学者たちはすぐ、博士606号。とあだ名をつけたエールリヒを真似て、細菌に対抗する何百もの合成化合物を試験した。ところが1900年代初めには、化学会社はまだ薬品の研究をほとんどしていなかったから、蓄えていた化学薬品といえば、糸が細菌によって変質しないよう保護する繊維用染料くらいのものだった。そうした化合物は実験室で培養している細菌で試験しても、細菌に対する効果が見つからなかったばかりか、ほとんどは癌を誘発することが後年分かっている。エールリヒは結局、一つの薬であらゆる感染症に効くという特効薬を見つける夢を果たすことはできなかった。デュシェーヌが世を去ってから16年後、スコットランドの微生物学者アレクサンダー・アレックス。フレミングは、ロンドンのセントメアリーズ病院にある実験室で短い夏休みを取る準備をした。歴史家はこれに続く物語をうまく作り上げている。フレミングはひたむきな科学者としてだけでなく、片付けベタとしても定評があり、実験室にいくつものペトリ皿や試験管、ビーカーを乱雑に置いたまま出かけてしまった。確かに雑菌が混入して当然の状況だったに違いない。休暇中、ブドウ球菌を培養していたペトリ皿に、飛んできたカビの胞子が入り込んだ。休暇を終えて実験室に戻り、そのペトリ皿を目にしたフレミングは、面に増殖したブドウ球菌のコロニーがカビ胞子の周囲だけ透明になっていることに気づく。そしてそのカビが細菌をやっつけたと結論付けた。カビがどこからやってきたかは誰にもわからないが、おそらく下の階から浮遊したのだろう。階下にあった菌類学者 C1 ラ・ウラナイウーシュの実験室では、カビが山ほど育っていたのだから。フレミングの散らかし癖のおかげで、胞子が着地して育つ場所はいくらでもあった。アレクサンダー・フレミングが歴史に名を残した背景には、幾重にも連なった幸運があった。まず初秋の気温は、細菌が増殖するのには十分に暖かく、かつ青カビが入り込んで育つには十分に涼しかった。ブドウ球菌は体温を好み、カビは室温を好む。またフレミングはその前からブドウ球菌の研究に取り組んでいたが、ブドウ球菌は特に青カビの作用を受けやすい。さらに最も幸運な偶然は、以前フレミングの助手をしていたマーリン・プライス博士が、挨拶をしようと実験室に立ち寄ったことかもしれない。培養されていた様々な菌の中から、青カビが入り込んだブドウ球菌のペトリ皿を見つけたのは、プライス博士だった。他の人なら例外的状況で終わらせてしまいそうな変わった出来事を見過ごさずに調べたのが、フレミングの大きな功績だ。その時から青カビの研究を続けた。カビの胞子が細菌膜の上に落ちて、細菌を溶解させたのではないかと推定していた。青カビが若い成長途上の細菌を狙うと微生物学者たちが知るのは、まだ先のことだ。カビの胞子はおそらくフレミングが休暇に出かける前から、培養していたブドウ球菌に混入していたのだろう。フレミングはその結果を1929年に発表し、ペニシリンと名付けた新しい物質について抗議を行った。ところが極端に内気な性格から、フレミングはこの胸躍るような発見をひどく退屈な話で済ませてしまい、それを聞いた同僚たちは特に強い印象を受けることなく終わってしまった。セントメアリーズ病院の仲間の一人で病理学者のアルムロスニフイトは、あからさまにフレミングの研究をけなしている。当のフレミングは研究室に引きこもり、すでに人の涙から発見していたリゾチームという新しい化合物の研究に没頭していった。現代の生物学者たちがリゾチームについて知っていることの大半は、フレミングが明らかにしたものだ。この酵素は、皮膚や目に近い場所にある病原菌に対して、最前線の防衛手段として役立っている。フレミングによるこの重要な発見は、その後ペニシリンの研究が脚光を浴びたために、すっかり影が薄くなってしまう。1939年にイギリスが第二次世界大戦に加わった時、ドイツではもう細菌学者ゲルバルト・ドーマクによってサルファ剤合成抗菌剤が発見されていた。イギリスの医師たちは、ドイツ軍兵士の傷の手当てに使われていたこの薬の効力を目の当たりにしたが、残念なことに自分たちの研究室に同じような薬はなかった。それより前の1938年に、オックスフォード大学の病理学者ハワード・フローリーが、ドイツから亡命してきたエルンスト・チェーンとチームを組み、イギリスのために感染症治療薬を見つける取り組みを開始していたオーチェーンが、 1929年に発表されたブドウ球菌に対するカビの効力に関するフレミング